本日の説教題、あの方は復活なさったは、マルコによる福音書16章6節から示されました。新共同訳新約聖書の97ページになります。16章6節7節にはこう記されています。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。この御言葉は、イエス様を埋葬した墓の中に座っていた若者によって告げられました。この若者は白い長い衣を着て墓の右手に座っていました。この御言葉は、御使いを通して告げられた父なる神様の御言葉です。マルコによる福音書全体の核心となるメッセージなのです。まず6節の最初で、御使いは驚くことはないと全能の神様の御業の実現を驚き恐れるのではなく受け入れるよう告げます。自分の理解を超えた神様の御業を退けるのではなく受け入れるように告げるのです。そして御使いは、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられないと告げます。イエス様は復活なさった。この出来事を受け入れるか、そうでないかに、私たちとこの世界が救われるか、滅びに至るかのすべてがかかっているのです。イエス様が復活なさった。この出来事を受け入れるとき、私たちとこの世界の前には、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出される道が開かれるのです。教会学校では、クリスマスとイースターとペンテコステをこう教えることがあります。クリスマスは神様の一人子、イエス・キリストの誕生日です。それでは、イースターとペンテコステは何の誕生日でしょうか。ペンテコステ、聖霊降臨日が教会の誕生日であることはすぐにお分かりになるでしょう。それでは、イースターは一体何の誕生日なのでしょうか。この答えは一つの見方ですが、キリスト教の誕生日です。より正確には、イエス様の復活によってキリスト教信仰が始まったと言えます。イエス様の死からのよみがえりなしに、キリスト教は生まれなかったでしょう。それは、マルコによる福音書の最後の16章8節が示しているように、イエス様の墓にまでやってきた女性たちでさえ逃げ去ってしまったからです。イエス様のご遺体にせめて香油をお塗りしたいと思い、果たして墓を塞ぐ大きな石は誰が転がしてくれるだろうかと と心配しながらやってきた女性たちも逃げ去ってしまいます。この女性たちは多くの弟子たちと同じようにガリラヤからイエス様に従ってきました。15章40節と47節に記された女性たちと同じ人たちです。イエス様が十字架の上で息を引き取られるのを遠くから見守り、イエス様のご遺体が墓に納められるのを見つめていた人たちです。女性たちは安息日、土曜日の夕方、日が沈み、週の初めの日、日曜日になると香油を買い求めたのでしょう。杉越の祭りの真っただ中ですので、日が沈むと店は一斉に開いたのかもしれません。そして日曜日のごく朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行きました。その人たちですら、ペテロをはじめとした弟子たちと同じように逃げ去ったのです。このようにイエス様を死からよみがえらせた神様の全能の道からの実現を恐れ受け入れることができず逃げ去ってしまうのが人間の現実の姿です。震え上がり正気を失ってしまい、恐ろしくて誰にも何も言えなくなってしまうのが人間の現実の姿です。しかしそこで終わってしまうならば、キリスト教信仰は生まれません。聖霊降臨の出来事に始まるキリスト教会も生まれません。御使いのさあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれる、との呼びかけに応える人がいなければ、キリスト教信仰もキリスト教会も生まれません。ガリラヤに行って復活されたイエス様にお目にかかろうとする人がいなければ、キリスト教信仰もキリスト教会も始まらないのです。マルコによる福音書は、イエス様の十字架と復活において実現された全能の神様の救いの御業を受け入れることのできない人たちの姿を記しています。自分自身の思いにとらわれ、イエス様を見捨てて逃げ去り、神様から離れていく人たちの姿を淡々と、しかも徹底して伝えています。それは、聖書に記された時代を生きる人たちの姿であるとともに、今を生きる私たちの姿です。自分自身も逃げ出したと記したマルコは、自らが関わる教会の人たちに人間の現実を徹底して記した上で、ガリラヤに行った人がいたことを指し示しています。ガリラヤに行って死からよみがえられたイエス様にお目にかかり、復活のイエス様を証しした人たちがいたことを指し示しているのです。その人たちの証言によって、キリスト教信仰は、そしてキリスト教会は生まれ、今に至るまで続いていると言えるのです。確かに、マルコによる福音書の終わり方は、信仰者にとっては残念なものと言えるでしょう。あまりに唐突な終わり方であると言えるでしょう。 元の言葉ではその唐突さはさらに際立っています。最後の言葉はなぜならという意味の接続詞なのです。その後に続くべき言葉がないのです。ですから16章9節以下の言葉が後に書き加えられたのでしょう。この箇所は元はなかったとしても福音書の末尾が失われたとする聖書学者もいます。福音書の末尾が失われてしまった、イエス様の復活を記した箇所が失われてしまったというのです。本来の末尾が失われたのか、実際に6章8節で突然終わったのかは論争があります。最近の研究では16章8節がマルコによる福音書の本来の終わりであるとされています。そうであるとすると、この終わりが指し示す意味は何でしょうか。それはこの福音書はここでは終わらないということではないでしょうか。イエス様の十字架がもたらしてくださった罪の許しが分かり、イエス様の復活が実現してくださった大いなる救いが分かるのはこれからなのです。不信仰と無理解の上にイエス様の元から逃げ出してしまった人たちがガリラへ行って復活されたイエス様とお目にかかるのはこれからだというのです。復活されたイエス様はすでにガリラ屋におられ、そこでかねて言われた通り出会ってくださいます。イエス様の十字架による罪の許しと復活による救いの実現を受け入れ、イエス様を神様の一人も救い主キリスト、子なる神様と信じて従う者たちと会ってくださいます。他の福音書は復活の主イエスとの出会いによって終わっています。しかしマルコによる福音書の終わりは終わりではありません。この福音書を読みガリラヤに行って復活の主イエスとお会いし、主イエスを信じ、主イエスに従おうとする者だけが終わりをもたらすことができるのです。それではガリラヤとはどこでしょうか。エルサレムから北へ100キロほどのところにあるガリラヤ湖の西岸という意味ではありません。それはイエス様に付き従ってエルサレムまで来た弟子たちや女性たちの出身地です。それ以上にその人たちが生活を営んできたところです。神様は御使いを通してそこに帰りなさいではなく、さあ行きなさいと言われます。行ってイエス様とお会いしなさいと言われます。そうです、私たちが生活するこの地こそがガリラヤなのです。復活の主イエスは私たちが生活するこの地で私たちと会ってくださるのです。私たちが生活をするこの地に建てられたこの教会で会ってくださるのです。私たちはこのイースター復活日の朝、見える御言葉である聖餐を受けようとしています。今までとは違って容器に入ったパンとブドウの液を受けようとしています。そうであったとしても聖別されたパンとブドウの液は キリストの体と血を示しています。十字架の上で裂かれたキリストの体と流されたキリストの血によって私たちの罪は許され、救いに至る道は切り開かれました。この恐れと不安に包まれた時代のただ中にあっても、十字架のイエスは神様から離れてしまう罪から私たちを救い出してくださいます。復活の主イエスは確かな希望を私たちにもたらしてくださいます。私たちは今この時、私たちの生活の場であるこの地に立つこの教会で、私たちに確かな救いと希望をもたらしてくださるイエス様とお会いするのです。新しい年度を迎え、私たちには兵庫聖区としてマルコによる福音書11章24節が与えられました。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題が横たわっています。祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになる。私たちはこの御言葉に導かれ、力づけられて、神様の御心が実現する時を待ち望み、祈りつつ歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちを教会へと集めてくださり、イースター復活日の行動礼拝を守ることを許され、また生産の豊かな恵みを与えられますことを心から感謝申し上げます。どうぞ私たちをイエス様が復活なさったという出来事を受け入れるものとしてください。私たちの前に死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出される道を開いてください。どうぞ私たちを死からよみがえられたイエス様にお目にかかり、復活のイエス様を証しするものとしてください。今この時、私たちの生活の場であるこの地に立つこの教会で、私たちに確かな救いと希望をもたらしてくださるイエス様とお会いするものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方を痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの方の課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けての私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの前にありますこの課題に向かって、どうぞ私たちを祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになる。御言葉に力づけられ、導かれて歩むものとさせてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。